愛する天のお父様、この暑い中ですが、皆が共に集まり主を礼拝できますことを感謝をいたします。どうかこれからの御言葉を通して私たちに必要な霊の糧をお与えください。私たちが、今信仰を成長させる上で必要な御言葉を与えてくださいますようにお祈りいたします。これからのひととき、すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ある時、ある先生から質問されたことがあるんですね。説教するときに、あなたは何を一番祈りますかって言われたんです。説教するときに何を祈ればいいんだろう。で、その時に考えた時に、救われる魂が起こされること、悔い改める魂が起こされることですかねって話したら、その先生は御霊に満たされること、それを祈るのが一番大切ですと教えてくださいました。まだ私が進学校の時代だったと思います。聖霊に満たされるということの大切さ、特に説教をする者が自分の考えではなく聖霊に満たされて御霊の示す通りに語ることができるようにということを言われました。で、今日のところなんですけれども、特にここで強調されているのは、祈りであります。ここに祈りっていう言葉は一言も出てこないんですね。エステル記には神様っていう言葉も出てこないし、祈りっていう言葉も出てこないんです。ただ祈っている姿がよくわかります。4章を最初から読んでいきますと、先週ハマンという人の企みによってユダヤ人を全員殺すという勅令が出ます。で、それはハマン自身がモルデカイというユダヤ人がですからですね、みんながこのハマンが王の本当に高い王の次になるような位になった時に、みんなが膝をかがめてハマンを不死拝んだのに、モルデカイだけ拝まなかった。そのことでハマンは非常に頭にきて、モルデカイだけではなく彼がユダヤ人だということを聞いた時に、ユダヤ民族全部を殺してしまうと計画するわけですね。で、その計画が王様にそのようにするようにという命令を出してもらって、その命令がペルシャ中に出されるわけです。で、そのことを知ったモルデカイは、この4章の一節に、モルデカイはなされたすべてのことを知った。モルデカイは衣を引き裂き、荒布をまとい、灰をかぶり、大声で激しくわめき叫びながら都の真ん中に出ていったとあります。非常に異様な光景ですよね。衣を引き裂いて、荒布をまとって、灰をかぶって、大声で激しくわめき叫ぶわけですから、なんか異常な人のように見えます。でもこれは当時の悲しみ、嘆き、そういう人たちの姿なんですね。大きな苦しみがあったとき、大きな悲しみがあったとき、嘆きがあったとき、その人はこのように荒布をまとって灰をかぶって大声で叫ぶんですね。で、そのことをですね、エステルは宮殿の中にいたので分かりませんでした。ただ侍女たちが4節で、エステルの侍女たちとその宦官たちが入ってきて彼女にこのことを告げたので、王妃は非常に痛み苦しんだ。彼女はモルデカイに服を送り、それを着せて荒布を脱がせようとしたが、彼はそれを受け取らなかった。このエステルが王宮の中にいるわけですね。で、モルデカイは外にいるわけです。で、自由に行き来できないわけですね。それでエステルは、五節で宦官の一人のですね、人にハタクという人にモルデカイに何があったのかっていうのを聞きます。そしてモルデカイが ユダヤ人全員が殺されるんだということをエステルに告げます。でモルデカイはエステルにですね、8節の後半で、そして彼女が王のところに行って自分の民族のために王からの憐れみを乞い求めるように彼女に命じるためであった。このハタクという人を通してですね、エステルに王様のところに行ってユダヤ人が殺されないように言ってくれないかということをこうエステルに告げるわけです、まあ、当然のことですよね。当然のこととしてエステルがそこに王妃としているわけですから、王妃として王様のところに行ってユダヤ人が殺されないように王様に求めてくれと言ったわけです。ところがですね、エステルは11節にあるように、今誰も王のところに行けない、王様が、いいという人しか王様のところに行くことはできないんですね。王様に召されないのに王様のところに行ったら死刑になるんだ、私はもう30日間呼ばれていませんと言ったときに、モルデカイはあなたが王妃として召されたのはこのような時のためだと言います。そしてエステルも王様のところに行く決心をしていくというのが4章ですね。で、今日のこのところからですね、一つはさっきも言いました祈りっていうのがあります。で、祈りっていう言葉はないんですけれども、モルデカイがそういうふうなですね、荒布をまとって灰をかぶって大声で叫んでいきます。で、3節には王の命令とその法令が届いたどの州においてもユダヤ人の間には大きな悲しみがあり、断食と泣き声と嘆きが起こり、多くの人たちは荒布をまとって灰の上に座ったとあります。ユダヤ人たちが、このみんなが荒布をまとって大きな悲しみをするわけですね。で、それだけではなくて3節に断食という言葉が出てきます。で、エステルがモルデカイに頼んだところにも断食してくださいっていう、16節に断食をしてくださいという言葉が出てきます。で、断食するということは祈るということなんですね。祈ってくださ、祈っていくということです。食事を絶ってまでも祈りに専念するというのが断食です。だからこの断食していくっていうのは、ただ食事を食べないっていうだけじゃないんですね。その中において神様に一生懸命祈る姿、それが断食するという姿であります。そして彼らはですね、ユダヤ人たちは神様に祈っていくわけです。で、エステル記にはどのように祈ったという言葉はないんですけれども、外天というのがあります。これは聖天ですね、神様の霊感を受けた書として選ばれた66巻です。で、その中に入らなかった書もたくさんあるんですね。で、それを集めた中に外天というのがあります。で、その中にこのエステル書のことが書いたのがあるんですね。で、その中にはモルデカイとかエステルの祈りが載ってます。で、その中、それを読んでいきますと、やはり神様に対する大きな憐れみを求める祈りがあります。で、旧約聖書の中でですね、こういう時の祈りですね、祈りというのはどういう祈りがあったのかというのを見ますと、このような非常に困難な時に立ち向かう時にですね、彼らは神様に何を求めたのかということがあります。何を求めて祈っていったのか、それがですね、詩編の44編の26節を開けていただきますと、詩編の44編の26節、 詩編の44編の26節に、詩編の44編26節、立ち上がって私たちをお助けください、御恵みのゆえに私たちを賄い出してください。ここにですね、立ち上がってくださいっていう祈りがあるんです。でこの立ち上がってくださいっていうのは、いろんな箇所に出てきます。でユダヤ人たちにとって、神様を信じる者にとって、この戦い、いろんな問題に対する一番の解決は、神様が立ち上がってくださることなんです。神様が立ち上がってくださったならば、神様はそこで問題を解決してくださる、敵を打ち滅ぼしてくださる。神様が立ち上がってくださらなければ自分たちは負けてしまうというのがあるわけですね。だから詩編もそうですし、箴言とかいろんなところ読んでいきますと、立ち上がってくださいっていう言葉がですね、いくつも出てきます。私たちに力を与えてくださいとかね、私たちに武器を備えてくださいとかね、敵をやっつけてくださいとかいうよりも、主を立ち上がってください、あなたが立ち上がって私たちを助けてください、立ち上がってくださいっていう祈りが非常に多いわけですね。で当時の戦争というのは神々の戦いなんですよ。その民族の信じている神とこちらの信じている神との戦いでもありました。だから勝った方はその神が勝った、そして負けたらこの神は本当に弱い神となっていくわけですね。でもユダヤ人たちにとってみるならば、私たちの信じている誠の神様こそ本当の神であり、偶像とは違うんだっていう意識があるわけですね。で何よりも私たちが勝利できるのは、神様が立ち上がってくださる時です。何もしないでいるんじゃなくて、主を立ち上がって私たちのために働いてくださいという祈りなんですね。でもその祈りっていうのは、主を立ち上がってください、やっつけてくださいっていうことではなくて、断食して祈るほどのものなんですよ、ね、祈りっていうのはただ祈ってっていうだけではなくて、本当にそこに断食して祈る、食事を絶ってまでも祈り続けるということが大切です。イエス様が荒野で試みを受けますよね。その時イエス様は40日間何も食べないで空腹になられますよね。40日間つまり断食をしていたわけです。でイエス様が誘惑を受ける時ってどういう時かというと、これから交渉外に入るという前なんですね。これから公の働きをしていくという前に、イエス様はそこで断食して神様に祈っているんです。それを邪魔していくのがサタンなんです。お腹が空いたらこの石ころをパンに変えたらどうですかって言います。つまりもう断食やめたらどうですかっていうことです。もう断食しないでもいいでしょう、あなた神の子なんだしっていう。でも断食っていうのは神様に向かっている姿です。神様に向かって、神様に対してこう祈っている姿です。イエス様でさえということが言えると思うんですけど、これから交渉外に入るとき断食して祈ってるんです。十字架にかかる前、ゲッセマネの園で祈っておられるわけです。自分がこれから十字架にかかるということにおいて、その汗が血のように滴り落ち、御使いが降りてきてイエス様を支えていくほどの祈りをされているわけです。何か大きなことをするとき、私たちの祈りっていうのは断食して祈る。ここのモルデカイにしてもユダヤ人たちにしてみても、自分たちが殺される、あと1年もすれば殺されるということが分かっているわけです。その時に彼らは必死になって神様に祈るわけです。断食して祈っているわけです。私たちは今あんまりそれほどの苦しむことないかもしれません。でも何か大きなことがあるとき、本当に苦しんでいるとき、私たちやっぱり祈りっていうものを大切にします。私も今でも何人かの人から、先生こういうことがありますから、ぜひ祈ってくださいっていう言葉をいただきます。祈ってください。先生あそこ行ってください、あれしてくださいじゃないんですよね。 祈ってくださいなんですよね。あの使徒の働きの6章で羊ができるときに十二使徒が最も大切なものは何かったときに御言葉と祈り、私たちはそれに専念するためと言いました。御言葉と祈りなんですね。だから祈りっていうのは本当に大切なものです。苦しいとき私たちは本当に主に祈ります。でも苦しくないときってどうなのかなと思うんですね。あまりこう祈る必要性がないと思ってしまうんですね。でもそうではないんですね。やっぱり祈りっていうのはすごく大切です。で、祈りというものがどれだけ大切かっていうのをちょっと使徒の働きで見ていきたいと思います。祈りということですね。使徒の働きを開けていただきますと一章の14節、一章の14節に、使徒の働きの一章14節、彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちとともにいつも心を一つにして祈っていたとあります。使徒の働きの一章というのはまだ教会ができる前です。二章になって聖霊が降りてきてそこから教会が始まっていきます。教会がまだ始まる前、聖霊がまだ降りてこない前、これからさ教会にができていって一人一人に聖霊が与えられて教会ができていって、そして多くの人々に宣教していく、その時に彼らは祈っているんですね。祈って備えているわけです。何かする時私たちも祈りを持って備えるということはとても大切です。ここの14節見ますと、彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちとともに、この兄弟というのは肉の兄弟ですね、とともにいつも心を一つにして祈っていたとあります。教会ができる前から祈祷会があったわけですね。いつも心を一つにして祈っているということです。あの人はこれを祈り、この人はこれを祈りということではなくて、心を一つにして祈る。そして教会ができていって教会が大きな働きをするんです。まあ、そういう意味で言ったら教会ができる前から祈祷会があったということが言えます。祈祷会っていうのはすごく大切な集会です。で、祈祷会がないと教会っていうのは実は設立やっていけないものとも言えるくらいのものです。祈祷会というのは教会のため、兄弟姉妹のために祈るための集まりです。その集まりをぜひ大切にしていただきたいと思います。心を一つにして祈るところから教会は始まっていってるということですね。だから祈り会、祈祷会というものが本当に大切なことだということはことわかると思います。ですからぜひ皆さん行けたら行くではなくて犠牲を持って参加していただきたいと思います。そしてそこで心を一つにして祈るということが教会を生み出していく力でもにもなっていくわけですね。そして、2章の42節言いますと教会ができます。2章の42節に教会ができます。2章の42節、彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。教会ができた時も、大切なものとしては、人たちの教えを守る、交わりを持つ、パンを裂く、そして祈りです。必ず祈りがあります。祈りなくして教会は成り立ちません。祈りなくして教会が運営されていくことはできません。祈りをしていた。そして教会に問題が起きます。まず外からの問題ですね。迫害を受けていきます。でもその迫害に対して4章の23節ですね。4章3章から4章においてですね、 一つの迫害が起こってきます。弟子たちが捕まります。そして、鞭打たれます。でも釈放された人たちは、4章の23節、さて釈放された2人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げたとって、ずっと祈りがあります。そして31節、4章31節、彼が祈り終えると集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。ここも祈りなんですね。祈りの力です。彼らはこんな風に迫害されたということを報告したんですね。そういう苦しみを報告されたときに、教会はみんな逃げようとかやめようとかもうダメだと言ってないんですね。祈りによって、祈りによって彼らはさらに聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。祈りというものによって彼らはまた力を受けていくわけです。迫害を受けたときに、普通は迫害を受けたら私たちはやる気なくしますっていうか、もうダメだと思います。もうこれ以上こうなったらもう私たち教会はダメになってしまうと思います。でも祈りというものは力を与えてさらに伝道していく、さらに御言葉を伝えていこうとする力を与えていきます。これが外からの問題です。内からの問題もありました。それが6章ですね。6章に内からの問題として、6章の一節に、その頃弟子の数が増えるにつれてギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたという問題が出てきます。教会の中に差別ができたということですね。で、それを解決するために羊という職が置かれます。羊という職が置かれてきます。この教会もそろそろ羊ということを今祈っております。ただ羊の人たちのためにもぜひ祈っていただきたいと思うんですけども、この羊が選ばれたときに何があったかというと、6節、この人たちを人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いたとあります。祈って、この人たちのために祈るんですね。祈って彼らの上に手を置いた。頭の上に手を置くっていうのは安守と言います。で、これはその働きのために性別された人、この人たちを性別するという意味があります。だから執事というのはそれだけ大切な働きであり、いい加減な思いでするものではありません。ですから教会の祈りというのが大切なんですね。それが6章でした。そして今度また迫害が起こります。で、ステパノという人が殉教していきます。でも7章の59節から60節見ますと、7章の59から60ですね。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでいった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。祈りというのは敵を許す力も与えてくれます。ステパノはいつも神様と祈り、神様と交わっていたからこそ自分を殺す人たちのために祈ることができたんですよね。イエス様と同じ祈りをしていくことができたわけです。それはいつもイエス様のことを思い、そして祈っていくからこそ、そのイエス様の言った祈りをここでもすることができていくわけです。だから祈りというものは人を変えます。祈りというものは迫害する者のために、この罪を彼らに負わせないでくださいという祈るという祈ることができてきます。復讐ではなくてね、復讐の祈りではないんですよね。この罪を彼らに負わせてくださいではないんですよね。復讐ではなくて、 自分を殺す人のために祈ることができていくという、それほどの大きなものに変えてくださる、それこそが祈りの力なんですよね。だから、まだ人の働きずっといけばですね、どれだけの祈りがあるかっていうのがあります。でもこのように最初の教会っていうのはできる前から祈りがあり、そして設立されてからも祈りがあり、外からの問題に対しても祈りがあり、内からの問題に対しても祈りがあり、個人的にも祈っているわけです。ですから祈りがどれだけ力があるかというのがあります。だから祈りっていうものをぜひ大切にしていただきたいと思います。で、何よりも教会は一つになって祈ってます。教会のこの初代教会を見てきますと、もちろん散らされたところで一人一人は祈ってますけども、でも教会っていうものは一つになって祈っているというところがあります。ですからやはり祈り会、祈祷会っていうのはとても大切なものだということをぜひ覚えておいてください。そしてぜひ犠牲を払って祈祷会に出席していただきたいと思います。さて、エステル記に戻りますね。エステル記に、エステルの4章で、この時にエステルはそのモルデカイから聞くわけですよね。このユダヤ人たちが殺されるんだということを。で、その時にモルデカイは、あなたが行って王にそのことをどうかユダヤ人たちの命が守られるように言ってくれと言います。でも当時王様のところに簡単に行くことはできなかったわけです。で、当時ですね、王様のところに簡単に人が行くといつ暗殺されるかわからないんです。そういうこともあって王様が召した人しか来れないわけですね。そうすると勝手に行けないんです。エステルは行ったら殺されるんですね。私は30日間も呼ばれていませんということがあります。でもそのことに対してモルデカイはエステルへ、あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるので助かるだろうと考えてはいけない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家族も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。まあ、この時のためだということですよね。ですからエステルにしてみたら、なぜ私が王妃として選ばれたのかということをよく考えなさいということですね。なぜ私は今王妃としてこの王宮にいるのか、王の近くにいるのか、それはこの時のためだ、この時のためではないかということを言うんですね。私たちもこういうことを本当に考えていかないといけないと思います。私が今主のために用いられるのはこの時のためではないか、このためではないかということを考えるということが大切だと思います。主よ、私を用いてくださいって言ったときに、まず主よ、私を用いてください、主のために私は何ができるでしょうかという思いというのはすごく大切なんだと思います。私は一体何のために、何をするために私は今あるのでしょうか、私は何のために今ここにいるのでしょうか。それを祈ってたときに、主はあなたが今ここにいるのはこの時のため、このためではないかと示される時があると思います。私たちの主のために私は今何をしていくべきだろうかという時にですね、本当にそこに祈っていった時に、神様が私に与えられる奉仕、神様が私に与えられる使命というものがやはり分かってくるんだと思います。そしてもしそれを拒んでも神様は他のところから別の助ける人を与えると。まあこれは旧約ですけどもね、旧約の中で。だから神様はあなたが嫌と言ったら別の人を また用意されるんです。でもあなたがこのことを拒否していくときに、あなたに祝福はないと言います。私たちにとって、私は今何をすればいいんだろうかという祈る心というのはすごく大切なんだと思います。私は何のために主に用いられ、主が私を救われたのか、なぜ私はこの教会に召されているのか、それはこの時のため、もしかしたらあの兄弟姉妹を励ますため、このために祈るため、いろんなことがあると思います。でも私たちは何のためかということを本当に祈って神様に求めるということが大切なんか、大切なんじゃないかなと思います。私にとって私の働きは、主が私をこのために今用いようとされているということを確信を得たら、そこに進んでいく。で、エステルは死なないといけないなら死にますとまで言ったんですね。これはすごい決心です。で、さっき言った外見によりますと、エステルはすごい怖がってます。私たちは分かるんですよ。この後エステルは助かるんだっていうのをもうご主人読めばエステルも助かりますっていうのはすぐ分かるわけです。で、神様ってこういう目で見ている、こういうふうに見られているのかなと思います。私たち聖書を読むと次にどうなるかっていうのが分かってるわけですね。だから私たちは大丈夫、エステル助かるんだよって思いますけども、その時のエステルにしてみたら、行けば死ぬかもしれないっていう非常に大きな困難にぶつかってるわけですね。だから神様があなたはこのために働きなさいと召された時に、それに従ったら私は一体どうなるんだろうかという問題も一緒に出てくるということです。あなたはこのために召されているんだ、この働きのためにあなたはいるんですよと言われた時に、分かりました、そのために私は働きますと言ってしまったら、大きな問題がそこに控えているということがあるんですよ、ね。昔の新学生の人の話を聞いてみると、私よりもまだ先 の, まだまだ上の方の人たちです。もう召された人たちも何人もいますけど、新学校に行く時の話を聞いたら、本当に家を感動されて出て行ったという人も何人かおられます。今は未成の方っていうのは結構多いんですね、新学生だから。親に喜んで、こう親が喜んで入ってきなさいっていう人たちも多いわけですけれども、その私より前も戦後すぐの時っていうのは、進学校行くなんて言ったら、もう親は一体どこなんだそれは、で一体何するんだってことで、そんなとこ行ったらお前は感動だって言われたっていうんですね。で、感動されて私たち来ましたっていう人たちがやっぱり何人かいたみたいです。だからそういう人たちですからね、昔の進学生というのは別名貧学生と言われて、本当とても貧しかったみたいです。で、宣教師の先生が服をくれたりとかですね、だからダブダブの服を着てとかですね、いろいろありました。前望月先生って一回来られたことがありますけど、もう召されましたけどね、先生が誰だかな、ラージェス先生のところに行ったんですね。そしたらラージェス先生のところに行った時に、何だかな、望月先生がか奥さんが倒れたんですね。で、どうしたんですかそしたら、さ、何日間も食べてないんですって言われたって言って、まあそれくらいの思いを持って進学校に行ったですね。ある先生は家族でもうソニーで働いてて結構有望株だったんですけど、その仕事を全部捨てて進学校に行って、で本当に食べるものがなくて、家族で祈ってたら、アパートに住んでた時にアパートの外で靴の音がトントントンとして、ドアの前で止まって、でまた去っていく音を聞いて、ドアが来たらそこに食べ物があったというですね、そういうような話をよく聞きました。だから神様のために何かをしようとするときに、そこに死ぬかも、ここではエステルの場合は死ぬかもしれないという大きな、なんかこうその人をつまずかせるものがあるわけですね。 でもそれを乗り越えていきますといったところに大きな祝福があるわけです。私たちはこの5章を読んで6章を読んで最後まで読んでいったら、ああこうなるんだというふうに思いますけれども、でもエステルのその時の気持ちというのは、王の法令を犯して私は行きますなんですね。王様の法令は呼ばない人が来たら死刑なんですね。でもそれを犯して私は行きますですよね。だからこれをしたら、これを乗り越えたら、これを言われた通りにやるならば、何かこうこの問題が起きてくる、あの問題が起きている、こうなってくるという問題が起きてくる。でも神様はそれを乗り越えさせてくださるという、そこに信仰ですよね。その信仰っていうものがあった時に乗り越えさせてくださるんだと思います。でもやはりそちらに目を向けると、私たちはどうしても二の足を踏んでしまいますよね。ペテロが水の上を歩く時に、まっすぐイエス様の方向かってたのに、風が吹いたのを見た時に怖くなって溺れかけますよね。なんかその殺されるかもしれないとか、そういう風の方に目を向けていくと溺れそうになっていきます。でもペテロはまっすぐイエス様の方を向いている限り溺れなかったんですね。エステルという人の信仰っていうのは、私はすごく怖がってたと思うんですね。すごい怖かったと思います。でもその怖さを、怖いけれども、私の使命は、私が王妃となったのはこのためだという確信があったので行けたんですよね。たとえ死んでも私の使命はそれなんだということを思ったから、彼女は行くことができたわけですね。でもそういうふうに彼女ができたっていうのも、あのエステル記はあんまり書いてないんですけども、やはりそこは神様との交わりだったと思います。やはり祈りだったと思います。エステル自身もですね、あの何をお願いしているかというと、三日三晩スサにいるユダヤ人たちを皆集めて私のために断食してくださいということなんですですね。だからさっき言ったその神学校に行った人たちがですね、感動されても言ったとありますけども、あの先生たちもそうだと思うんですけども、本当に断食して祈ったと思います。断食して祈って、三日三晩断食して祈ってこそ、エステルはその祈りに支えられて行くことができたわけです。もしもあそこに祈りがなかったら、エステルは行けないんですね。でも三日三晩祈って、私のために断食して祈って、私を支えてください、彼女のすごい決意はあるんですけども、彼女は一人では行けないんです。そこに祈りの助けが必要だったんです。みんなが断食して祈ってくれたら私は行けますっていうことなんです。そこに彼女だけではなくて、そこにいるユダヤ人たちがみんな祈ってエステルを支えたっていうことなんですね。だから祈りっていうのがどれだけ大切なものかってことが分かります。だから私たちは祈ってくださいって言った時に、本当にこう祈っていく、そのエステルのためにユダヤ人たちがですね、みんな食事しないでエステルの行動を祈って、エステルに力が与えられますように、エステルが王様のところに行けますように、王様がエステルの話を聞いてくれますようにという祈りをですね、スサにいる何千人のユダヤ人たちがみんな断食して祈って、ユダヤ人が守られたっていうのがあるわけです。だから私たちは教会も何かをしようとしていくときに、そこに祈ってくれている人たちがいるからこそ、教会は成長し進むことができるわけです。だから皆さんの祈りがないと、私も牧師としては立てられ、立っていられない。だから祈りというのがどれほど人を支え、祈りがどれほど教会を支え、兄弟姉妹一人一人を支えていくか、またそこに神様のために何かをしようと決心した人を祈りがどれほど支えているかってことが分かるんですね。あの五章では本当簡単にエステルが王様のところに行ったら、王様は金の酌を述べてエステルを、ね、許したっていうありますけども、でも 4章と5章の間にどれほどの祈りがあったかということを思うと、私たちは祈りというものを本当に大切にしていかないといけないなと思います。ぜひ、この今日の4章のところで祈りの大切さということを私たちは、覚えていきたいと思います。では一言、お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。祈りというものがどれほど大切かということを覚えます。ペルシャ全土のユダヤ人を殺せという命令が出た時も、ユダヤ人たちは必死に断食して祈りました。エステルが王様のところに行く決意をした時も、スサにいるすべてのユダヤ人が三日未満断食して祈ってくれるように彼女は頼みました。祈りがなくて人は行動できません。私たちは祈りなしでは何もできません。初代教会もすべて祈りにおいて行動されています。どうか私たち一人一人が祈るということを本当に大切に思うことができますように、また祈るものとなりますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。